The Ambition シーズン2くどきのロジック、本当は怖いセックスの話。恋愛感情や人間理解を考えたときに避けては通れないものがセックスというものに対する理解です。で、僕たち人間の中に眠っている本能というのは実は生存と子孫繁栄の2つだけなんですね。そしてこの現代社会において生存、いかに生き残るかということが脅かされることは滅多にありません。どんな病気になっても、どれだけお金がなくなっても、死ぬことはほとんどない。それが今の日本の構造なんですよ。となれば、今の日本において、そして今の世界において、人間を突き動かすのは子孫繁栄になります。その本能的衝動に人間は支配されてるんですよ。そしてこの子孫繁栄のために何をするのか、それがセックスなんですね。で、最近は避妊器具とかがかなり充実してきてるので、気軽にセックスを楽しむことができますが、本能的な観点からするとそうはいかないわけですよ。本能は避妊っていう概念ないですからね。だから男女ともに、セックスイコール子供ができる可能性なんですよ。そこにはいかに自分の DNA を後世に残すかという男女の熾烈な争いがあります。これはこれから詳しくお伝えしますが、残念ながら子孫繁栄という観点においては男女の利害は一致しないんですね。これは別の観点を入れると利害が一致することもあります。これに関してはシーズン3で詳しくお伝えをしていくので、楽しみにしていてください。で、まずメスの本能の解説からしていくんですけども、メスの立場において考えうる最高の状態、メスの本能が最も理想的だとしている状態はどういう状態かというと、いい遺伝子を持ったオスがいます。で、そのオスが私だけを妻にしてくれているという状態です。で、そしたら子孫繁栄に有利な子供が生まれますよね。そしてさらに妻は自分だけなんで、自分と我が子を確実に守ってくれる、そういう状態が女性にとっては理想なんですよ。けど、現実はそうはいかないわけですね。いい遺伝子を持っているオスは周りにたくさんの魅力的なメスが集まってきます。いい遺伝子を持っているオスは周りに魅力的なメスが集まってきます。そしてお分かりかと思いますが、たくさんメスが寄ってくるんで、やりたい放題なわけですよ。なので、すべからく女性が持っている、メスが持っている理想は理想のままで終わってしまうわけですね。じゃあ一方、オスの本能、オスの場合もこの理想の状態を考えてみましょう。で、オスにとって子孫繁栄に最適な戦略っていうのは、より多くの女性に種付けして、そしてその子が勝手に子供を育ててくれるという状態でしょう。例えば戦国時代のお殿様なんかは、そんな夢の楽園に生きてたわけですよ。どっかへ引っかえ、多くの女性たちと日夜セックスしまくって、そして子供が生まれたら世話役が育ててくれるわけです。こんないい世界ないですよね。なので、ここまでの話をまとめると、この一言に集約されます。女は選択、男は拡散という本能です。女性はいいオスを選び取って、そして最も優秀だと判断したオスを独り占めしたい。で、逆に男性は自分の精子を可能な限り拡散したい。とすると、一人に絞りたい女性側と多くを手に入れたい男性側で利害は衝突します。ここで熾烈な争いが始まるわけですよ。で、この女性の本能的行動を考える上で非常に大事な観点があります。それが子供にかけたコストなんですよ。これをサンクコストというふうに言ったりします。で、仮に、じゃあ出会って速攻でセックスして子供ができたとしましょう。で、この時、オスが一人の子供を作って産むためにかけたコストというのは、セックスで腰を振る時の運動量ぐらいですよね。一方、女性は約10ヶ月体内に命を宿して、そして厳しい体調不良に耐え続けて、最後は激痛と戦いながら出産するわけです。 すると一人の子供に対してかなり多くのエネルギーをかけることになります。すると一人の子供に対してオスは全然コストをかけてないのにメスはたくさんのコストをかけているという状態が生まれます。まあ、これだとオスはいとも簡単に奥さんや子供を捨てちゃえるわけですね。だってほとんどコストをかけてないんだから、また次の相手を探せばいいからです。しかし女性はそれだと困るわけですよ。捨てられてしまうと十分な食料を調達できなかったり、外敵から身を守ることができなくなってしまうので、これは防ぎたいわけです。なので女性はセックスの前になるべく多くのコストをかけさせようという作戦を取ります。そうやってオスにも多大なコストをかけさせることで、オスも自分と子供を捨てられないという状態を作りたいわけですね。これは結構動物の世界だったり、虫だったり、鳥だったり、そういった世界でもよく見られる光景です。例えば、オスがメスに巣を作って献上したりとか、もしくは食料を差し出したりとか、もしくは命を危険にさらすような求愛のダンスをしたりとか、まあそうやって、セックスの前に時間と労力をとことんかけさせた上で、その中でいいと思った相手だけと交尾をするわけです。そしたら、オスがセックスまでにかけたエネルギーと、メスが妊娠出産にかかるエネルギーがほぼ対等になり、メスはより捨てられにくくなるわけです。だから女性はすぐにセックスをしたがらないっていうことなんですね。性欲はあるけど、やり捨てが怖いという狭間で女性は戦ってます。だから出会って3秒で合体っていうのは女性本能的に嫌なんですよ。まずはこの事実を押さえておいてください。ただし、モテる優秀な遺伝子を持ったオスにはたくさんのメスが寄ってきます。ということはですよ、別にモテるオス、魅力的なオスには1回のセックスに対してたくさんエネルギーをかけなくても相手たくさんいるんですよ。目の前のメスがすぐにやらせてくれなさそうな雰囲気だったら次に行ったらいいんです。するとメスは困るわけですよ。メスの立場からすると、優秀な遺伝子を持ったオスとは交尾をしたい。けど、そういうオスと簡単に股を開いてしまうと、捨てられちゃうわけですね。けど、じゃあそのオスに対して、もっと私に対してエネルギーをかけなさい、時間、労力、コストをかけなさいってすると、あ、じゃあお前いいや、と思って他のとこに行っちゃうわけですね。さあどうしようと、困りました。そこで、メスが生み出したのが恐ろしい作戦なんです。それが何かというと、托卵作戦というふうに生物学では呼ばれます。托卵っていうのは、託す卵と書いて托卵作戦です。これは何かというと、まずその1、優秀な遺伝子を持っているオスとサクッと交尾をする。そしてその2、ひも手のオスと結婚する。そしてその3、ひも手のオスに先に交尾をしたモテるオスとの子供を育てさせる。これが托卵作戦です。するとモテるオスはサクッと子孫を産めるわけですね。で、メスは優秀な遺伝子を持ったいいオスとの子供を産めて、そしてひも手のオスにちゃんと育ててもらえるわけです。で、この時はひも手のオスと交尾をして産んだ子供というふうに、要は騙すわけですね、ひも手を。そしてひも手は気づかぬうちに他人との子供を育てさせられるというわけです。で、このひも手搾取システムっていうのを進化の過程で獲得してしまったわけですよ。で、そしてこのシステムがひとたび稼働し始めると、ひも手は子孫を残せないですよね。すると、このシステムを持った個体というのが、後世に残っていって、どんどんこのシステムが普及していくわけです。その結果、人間を含めた多くの動物のメスが、この托卵作戦の選択肢を DNA の中に搭載しちゃってるわけですね。まあ、だからこれは、女性が悪いとか、メスが悪いって言いたいわけではなくて、もう自然と進化の過程で、そうならざるを得なかったという話なんです。だからただの事実として受け取ってくださいね。けどなかなか残酷な真実なわけですよ。 モテるオスはたくさん交尾ができて、そしてたくさんの子孫を残せる。けどヒモテたちは結婚はできるものの、誰かわからない男との子供を知らない間に育てさせられているということです。まあ、そんな悲しいヒモテにはなりたくないですよね。ではこの事実を受け入れた上で、僕らはどんな行動をすればいいのでしょうか。まあ、答えは簡単で、モテる男、魅力的な男側の行動を取ればいいんです。で、これメスはオスと出会った瞬間に種をもらう側の男なのか、エネルギーを搾取する側の男なのかを判断してます。まあ、モテる側かモテない側か、もしくは恋愛対象か友達なのか、これを判断してるわけです。だからまずは出会った瞬間にモテる側、種をもらう側、恋愛対象側の男に入ることが恋愛成功の第一条件なわけです。ではどうすればモテる側の男だと認識されるのかというと、実はこれまで話してきた話の中にヒントがあります。さあ、一体何でしょうか。それが実はセックスに対する考え方なんです。で、モテる男っていうのは常に相手がいるわけですね。だからセックスに対して大きな価値を感じてないわけですよ。いつでもできるから、いつでも手に入るから。けど一方、モテない男性は常にセックス不足に喘いでます。セックスが欲しくて欲しくてたまらないわけですよ。この違いをメスは本能的に察知してるわけです。で、人間は不足しているものに対して価値を感じます。で、例えば戦後だったら闇市で米がすごい価格で取引されてたわけですね。で、それはあの当時は米とか食料が圧倒的に不足してたんです。だから価値がどんどん高まって高い値段がついてたわけですよ。けど今は別に米って普通に買えますよね。それは十分足りてるからです。で、他にも例えば海外のレストランに行くと水は有料で出てきます。で、無料で水が飲めるなんて日本くらいなんですよ。さあ、なんでかっていうと、日本って浄水しなくても飲める特殊な地層であり、特殊な水道環境だからなんですよ。で、海外だと頑張って浄水しないと、そもそも体に害がある水ばっかりなんですね。まあ、日本の水道水もぶっちゃけ浄水した方がいいのは間違いないんですが、海外は浄水しないと死ぬぐらいのレベルで結構やばいんですよ。だから海外では飲める水ってかなり貴重なんですね。日本みたいに気軽にガブガブ水を飲める環境じゃないんです。だから飲み水の価値が上がってお金を取れるわけですね。で、これセックスも全く一緒なんですよ。ヒモテはセックスが不足してる、とにかく欲しい、だから自分のエネルギーをたくさん献上してまでもなんとか手に入れようとします。しかしモテる男性は常にセックスできる状態なんで、そこまで価値を感じてません。だから結果的に安くゲットできるんですよ。だから、まあ、結局何が言いたいかっていうと、セックスなんてまあどうでもいいかと心から思えた瞬間に見える世界が変わります。メスの本能っていうのはヒモテにセックスをちらつかせて絞り取るだけ絞り取って、最後にモテるオスにサクッと抱かれて子供を作るという行動を取りますからね。なので大事なのは、初めから自分はセックスに対して一切何も献上しないぞというマインドセットで接することです。で、その態度やマインドを察知したメスは、あ、こいつはできるやつだなって感じで強烈な性的衝動を感じるわけです。だから、まあ、ちょっとね、矛盾してるように見えるんですけども、セックスなんてどうでもいいなって心から思えた瞬間に、結果としてたくさんのセックスが手に入るわけです。これがこの世界の真理なんですね。これ逆を考えてみてほしいんですけど、女性でね、早く結婚したい、早く結婚したいって息巻いて婚活しまくってる人と、結婚したいと思いますかね？まあ、正直僕は絶対嫌です。なんかね、結婚するための道具に使われてるみたいで嫌ですよね。 それと一緒なんですよ。やりたいって前面に押し出している、まあ、口に出さないにしても態度や雰囲気に出てると女性はやる気がなくなってしまいます。だからこのマインドを持ってください。セックスは好きだけどどっちでもいい。これが魅力的な男が持っているマインドセットです。性欲があるのは当たり前だし、まあ人間なんだからやりたい時もありますよ。けど別に今はやってもやらなくてもどっちでもいい。君でも君じゃなくてもいい。けど君がもし僕と一夜を共にしたいんだったらやってあげてもいいよ。と、このようなマインドを常に持っていてほしいんです。セックスは僕たちが頼み込んだりテクニックを使って何とかゲットするものではありません。女性の方からお願いだから抱いてほしいって懇願してきて、そしてもしあなたが OK なんだったらやってあげる。で、もしあなたが帰って寝たいんだったら帰る。そういうもんです。ではそういう強者のマインドを持つための方法、これを解説していきます。まあこう思う方もいるかもしれないんですよ。まあ淳さん言ってることはわかりますと。けど実際正直僕今やりたくて仕方がないんですと。どうしたらいいんですかっていう声が聞こえてきそうなんで、まあ具体的なマインドチェンジの方法を伝授しましょう。まあ、どうすればセックスとかマジどうでもいいわっていうマインドを獲得できるのか。でこれね、2つのステップがあります。でステップ1はまず男が提供するものだと考えるっていうところですね。でまずはこの前提を持っておいてください。セックスは男が女性に対して一生懸命奉仕して気持ちよくなって幸せを感じていただくものっていうことなんですよ。これがセックスに対する認識の違いですね。世の中の 99% の要はモテない男たちっていうのは、セックスは自分が気持ちよくなって射精の快感とか女を活かせる制服感を味わうためのものだと思ってるんですよ。だから多くの男にとってのセックスは自分が気持ちよくなるためのものなんですね。まあ、けどせっかくね、この人に抱かれるっていう決断をした女性が男の快楽のために使われる、まあ、そんなことがあっていいわけがないんですよ。で、まあ、ぶっちゃけね、そういう男って下手なんですよ。そういうセックスど下手な男が急増してるから世の中の女性はより股が硬くなるわけです。だから、まあ、日本人男性がね、もっと女性が喜ぶセックスをすれば女性はもっと気軽にね、オープンにパコパコするに決まってるわけですよ。まあ、だから日本人男性全員で協力していきましょうってことなんですけど、魅力的な男はもう俺は、そして俺たちは、この魅力的な我々はセックスによって日本中の女性を気持ちよくし幸福感を味わってもらい、明日を頑張るやる気を与える、そんな存在なんですね。だからもうサービス提供なんですよ。もうこちらが女性に対してもう最高のサービスを提供する、それがセックスである。これが魅力的な男が持っているマインドです。でこのことを決して忘れないようにした上で、ステップ2、経験を積んでください。もうね、僕の発信のベースってあくまで全ての女性を幸せにするということを目指してます。まあなんだけど、そのためにはもう絶対男のレベルアップが必要なんですね。そのために僕は恋愛や順をやってるし、この講座も運営してます。そして男のレベルアップに必要不可欠なのが経験値なんです。まあポケモンとかドラクエみたいな RPG ゲームと一緒で、自分のレベルを上げるためには数多くの戦闘をこなして経験値を貯めなきゃいけません。まあそうやって少しずつレベルアップして能力が上がっていくわけですよ。で、会話のテクニックとか、まあ口説きの技術みたいなもんはあくまで、まあ、ポケモンで言うと技マシンみたいなもんですね。だから使うポケモンのレベルが低かったら、いくら強力な技を覚えたところでダメージを与えることはできません。じゃあそのレベル上げの過程で出会う女性たちはやり捨てするんですか と思うかもしれません。まあ確かに形式上ね、一晩だけの関係で終わる女性もいるだろうし、手をつなぐことすらないまま終わる女性もいるだろうし、まあ、体だけの関係になる女性もいるだろうし、まあ、付き合ったのにね、すぐ別れる女性もいると思います。けど、あなたがこれから出会うすべての女性に感謝と敬意だけは持っていてください。そして、もしセックスすることになれば、全力で彼女が満足するために頑張ってください。あなたの快楽はもう二の次です。まあね、奉仕しまくって、しまくって、しまくって、しまくった最後に、まあなんかいい感じに射精できれば別にそれでいいじゃないですか。その結果女性は素敵な夜だった、出会えてよかったって思ってくれるわけです。で、このマインドを持った上で、とにかく経験値を積みまくる。すると勝手にモテる男のマインドが染みついてきます。で、そしてだんだんこう感じ始めるんですよ。いやー、セックスめんどくせえなーって。これがセックスの幻想とメスの戦略の呪縛から抜け出した本当に魅力的でモテる男の境地です。で、もう正直なんなら個人的にはね、この段階にたどり着いて初めて動物のオスの生活が終わって人間の男性としての人生が始まると思ってます。いや、だってさ、性欲のままやりまくるなんてどんな動物でもやってる行為じゃないですか。もちろん人間も動物の一種なんで、その本能があるのは間違いないです。けど人間には他の動物が持ち合わせていない理性があるし、より人間らしく幸福度の高い一生を送ることができます。だから、せっかくね、もう本当に運よく人間に生まれてきてるんだから、味わえる幸福は味わってから死のうぜって伝えたいわけです。その幸福感は、セックスまみれの生活の中には絶対にありません。このセックスの呪縛と幻想を超えた先に、人間しか味わえない新たな世界があるわけです。まあだからね、まあ、ここまで経験値を積みましょう積みましょうって言ってきましたけど、まあ、ぶっちゃけどこまで続ければいいんですかっていうのは、まあ、ちょっと飽きてきたらやめたらいいと思うんですよ。で、人間と RPG ゲームで違うところは、人間の成長って経験値では限界があるわけですね。どれだけ女性を口説こうが、どれだけ女性と会話しようが、一定ラインまでは行きます。まあいつでも何人か会ったら、セックスぐらいはできるかっていう境地には、正直ね、すぐ誰でもいけるんですよ。で、そっから先の世界に皆さんに行ってほしいと思って、僕はこの講座を運営してるわけです。なので、ぜひですね、もう多くのチャレンジを通して、その領域にたどり着いてください。では、ここまでね、まあ、長々と話してきたんですけども、伝わったでしょうか？まあ、実はね、これまでのレポートの中でも、まあ、最重要と言ってもいいくらいの内容をお伝えしました。今回の内容はぜひ何度もレポートを読み返したり、音声を聞き返したりして理解を深めていってください。で、この話を踏まえて、今週はみんなでこれをやりましょう。経験値アップキャンペーンですね。もうみんなでデートの予定入れて、そして数をこなしながら経験値を高めていく。で、できればその実践報告をみんなでシェアできれば有意義なものになります。やっぱりね、自分一人が実践できる数は限界がありますが、みんなで実践に出て、そして気づいたことを互いにシェアし合えば、より相乗効果を持って経験値を積むことができるんです。まあそういう講座形式でしかできないことをここではやっていこうと思います。まあさらにみんなにシェアするときは、僕の方からも解説をつけるので、まあ、よりね、レベルの高い学びの共有ができるようになります。で、もうやり方は簡単です。まあ、まずは女性と2人でデートに行ってください。まあ、アプリでもナンパでも知り合いとのデートでもマチコンでも、まあ、出会い方は何でも OK です。まずは出会いのロジックを活用してデートの予定を入れてください。そして実際にデートに行ったら、このレポートを送っているメールに返信する形で OK なんで、そのデートで起きた出来事や気づいたこと、こういうことが起こった、こういうこと言ったらこんな反応だったとか、 これはできた、これはできなかったみたいなのを、まあ、自由に送ってください。まあ、何を書かなきゃいけないとか、何を書いてはいけないみたいなルールはありません。で、皆さんからいただいたメールをもとに、あ、これはみんなの役に立つなと思ったメールや興味深いメールに関しては皆さんにシェアしていきます。で、その際には僕からの意見も添えてお送りするので、より参加者全員が成長できるような内容にしていきます。まあ、という感じで、どんどんね、今週はみんなでレベルアップしていければと思います。楽しんでいきましょう。では今回は以上になります。ありがとうございました。